ラーメン野郎二人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは自分で自分を褒めてあげたいマクオと。
おめでとう、ハズケです。
ありがとう。ありがとうございます。いやオリンピック始まりましたね。
始まったね、もう、どっぷりですわ。
8時間差の時差は結構きついですよね。
きついね。
うん。
なので、まあ、っていうかね、今年初めてかな、こんなにいろいろ見たの。見たのっていうか、まだ真っ最中ですが。
ですね。
っていうか、オリンピックってすごいね。
ね。
なんか、年がら年中同時進行でいっぱいやってんだね。
そうなんですよね、同時でやってるんですよね。
だからなんかこうネットで今中継で見れるじゃないですか、五輪 JP だとか NHK とかね、
はいはい、
探せばもっとあるんだろうけど、それに BS だの地デジだのの状態で同じ時間でもどれ見ようみたいにならない？
なりますね。
もう大変ですよ、
うん、
もうレコーダー回りっぱなしですね。
回りっぱなしですよね、そんな見方してたら。
だけどこう溜まってく一方で、
うん、そう
一つも見れないみたいな、
ね、見れない。
でもニュースで先やっちゃうでしょ。
そう、
あまだ見てないのにみたいなですが、まあでもすごいね、体操が今年は、まあ今までもういろいろ多少は見てたんですが、体操をあんなに、うん、見たの初めてなんですけど、そもそもああいうなんていうのセットになってることすら知らなかった、なんかもう単品でやってるのがたまたまいろんなやつが出てるのかなと思ってたんですけど、あれセットなんですね、団体とか
が
ね。
そうですね、うん、
いやなんかそっかと思って、この鉄棒やってる選手も床やったりしなきゃいけないし、
そう
大変なんだなとか思ってね、そんなようやく知ったような感じだったし、アーチェリーも女子メダル取りましたが、あれリアルタイムで見れたんですよ。あれ分かりやすくていいね。
あ、僕見れてないんですよね。
なんかね、的を、まあ、当然的の中心が点数が高くて、10点から始まり外側に広がるにつれ9、8、7みたいになってんで、で各国に3人ずつかなで、交代に打っていくんだけど、決勝の時とかこう点数が打つたびに入ってくるじゃない、
はいはい、
だけど3人続けて同じ国の選手が打っていくんですよ、交互じゃなくて。
ほ
ー、だからこれ今2人目でしょ、次の人が何点だったらとかってなんか頭でぐるぐる計算しだして、で、最後はね、日本が先攻で相手が、後攻だったんで、うん、まあ、日本の点は出てるわけですよ、
うん、
そこに、ロシアだったかな、こう点を重ねてって、最後のターンというか最後の3人が1回ずつ打っておしまいっていうところで、最初の2人ぐらいがあんまり良くなかったね。
お
う、ああちょっとこれ可能性あるかもなって思ったら、結局最後の1人が10点取らないと取れるっていう、
そういう展開だったんだ、
状況だったのね、
うん、
でもその最後に打った人がそれまでね10点結構取ってたのよ。
ああハラハラ、
うまい人だったから、うわ最後にこの人かって、まあそういう順番にしてあるんだろうけどさうわこれ外れればメダルなのにって、まあ、ドキドキしながら、あのドキドキ感がいいけど、でもリアルタイムで見れなかったやつを先に結果をしてしまうと、そのドキドキ感がもう限りなくゼロに近くなる
なっちゃいますね、
うん、まあでも面白いね
ですよね。まあ、こんなにがっつりスポーツを見ることもないですからね。
あ、そうなの？普段もあ
んまり、ね、僕普段スポーツって言ってもモータースポーツとかそっちは見てますけど、今オリンピックもオリンピックですけど、高校野球の方も久しぶりに見て、
うん
うん、あれも結構この時期見るとハマるんですよね。
今やってんの？
この間僕見たのは甲子園の予選かな、
うん、うんうん
うん、それの決勝をやって、
うん、
結構その展開が面白くて、
うん
うん、まあ今の時期しか僕野球って ほとんど見ないんですけど、
あ、そうなんだ、
うん、結構熱かったですね。
普段見ないのに見て面白いの？
あ、でもまあおぼろげにルールは分かってるじゃないですか、野球なんか
はいはいはい、
でまあこういう大きな大会とかになるとみんな入れてる熱の栄養も違うし、
うんうんうん、
でまた高校生たちがすごい感極まってるっていうか、
あ、
すごい熱くなってるのを見てると、
はいはいはい、
入ってっちゃうんですよね、その世界に。
ああ、なるほどね。
うん、この間見てた子なんかは代打で、指名されて、もうそれだけで感極まっちゃって、
うん、
もうなんか打席入ってる時もう涙ぐんでるんですよねそれで頑張って打って、
あ、打ったんだ、
塁に出てみたいな、
お
もう見てるこっちもなんか熱くなっちゃうような、
へ、
うん、結局負けちゃいましたけどね。
ああ、そうなんだ、
うん、
その感動をもらうっていうのも変だけど、こう、うん、その感情移入しちゃう感じっていうのがね、なんかね、今作業場にで見れる環境を整えたんですよ。
あらあらあらあら、整えちゃったんですね。
整えちゃったんですね。
あら、見れちゃうんですね
見れちゃうんですよ。っていうか、あ、そう、話全然また変わるけど、モニターがね、その、この間 Mac 買ったっていう話しましたけど、HDMI の端子がついたんですよね、
はいはいはい、
今回のモデルから、
うん、
で、僕が、ノートパソコンをメインに使って、うん、自宅では外付けのモニターをつないで2画面で作業してたんです、で HDMI の端子がついたから、それでつなげて、
うん、
っていうことを考えていたんですが、
はい、
もともと使ってたモニターが HDMI の端子受ける側口があったのを確認してたんですよ。で、DVI っていう、まあ、パソコン用のね端子でつないで、はい、その HDMI が開くからそのノートのやつを使うかどうしようか悩んでたんだけど、
はい、
家っていうかこの作業場にレコーダーを購入しまして、
あ、
そのレコーダーから HDMI の端子でそのモニターにつなげば、
はい、
切り替えて仕事画面、テレビ画面テレビいらないじゃんモニターがあればと思っていたんですよ、
はいはい、
そしたら HDMI の端子が壊れてた、モニター側が
壊れてた、
開会式の日ですよ。
あら、
もうとりあえず間に合わせようと思ってレコーダーつないで、
ああ、
で HDMI の端子をつないだら映んなくて、
あら、
あれとか思ってよくわかんねえなとか思っていろいろ散々やったんですけど、結局、その Mac に HDMI がついたので、うん、別のテレビの HDMI 端子につないだらちゃんと出るんですよ、
うん、
それも結構感動だったんだけどね、
うん
一応ハイビジョン対応のテレビなので、テレビでもあれだね、普通に仕事できるね、
できちゃいますね、
ハイビジョン対応だと、
うん、
昔なんかの RGB かなんかで出力を取ってパソコンの画面を出すみたいなのはやったことがあるんですけど、それだとちょっとにじんだ感じがしてね、
ああ、はい、はいはいはい。
なんかこれは、なんてプレゼント感に使うんだったらいいけど、
うん、
ちょっと仕事はきついなぁなんて思ってたんですが、今のやつって全然平気ね。
使えますよね。
でかーとか思って。まあ解像度としては、フル HD ぐらいのもんなんだろうけど、
うん、
サイズがでかくなるじゃん。
うん、
うわ、これすげーなと思って。なんか、1メートルぐらい下がっても仕事できそうな感じ
です。ですよね。
って思ってちょっと感動したんですが、うん、まあまあちょっと脱線しました。それで結局そのモニターがダメだと、
うん、
いうことが分かり、でモニター結局安いやつでいいからとりあえずテレビが見れりゃいいやと思って、仕事はまあできるわけじゃないですか、
うん、
壊れてる方でも、
ええ、
もう安いのでいいやなんて思って見に行ったんです。
はい、
でちょっとサイズが 25.5 だかなんかを使ってたんですけど、
うん、
もうお金もないし、うん、23にしたんです一応フル HD だから、はい、うん、で LED のバックライトで2万しなかったのかな、
うん、あ安いですね、
安くなったよね。でね、いい、
お
同じその安っちなんだっけ LG だっけ
LG あはいはい
のモニターで、うん、この 25.5 があんまり良くなかったの。
お
これ買った時3万だか4万したと思う。
あでもそれでもそんなもんなんですね、うん、
でその時もやっぱ金なくて安いのでしょうがないやと思って買ったんですけど、うん、
はい、
あやっぱりもうちょっといいの買わないとダメだなと思っていつか買い替えようなって思っていたんですが、
うん、
これ2万しなかったけど色も良いし、
はあ、
結構良かったこれ、
で
チューナーもついてんの。
おお
だからお今レコーダーからも出してるけどこいつ単体でテレビ見れるんですよ。
ああ
でボタンリモコンのボタン一つでパソコンテレビみたいなのができちゃうんで
仕事してくださいそれでそんな安いんですか。
安い
5000円、すごい。
この 25.5 で3万だか4万したやつよりも、うん、モニターとしていい綺麗だし、あこれ初めからこれすればよかったですごいやっぱ薄いしね、
うん、
25のやつどかすのえらい苦労したんだけど、うん、もう片手で持てる感じ。
あらららら、
すげえいいやと。
はい、
なんかすげえ話がどんどん逸れていってます
ね。逸れてて、これ番組何でしたっけ。
週刊ラジオでした。
先週もなんかこの番組はアップルの番組だったかっていう
ルンルン会話したねっていう感じだったよね。まあ、そんなんでもう大変ですわ。
ちょっと寝不足ですよ。
切り替えて2画面で仕事をしようなんて思ってたのが、うん、そのモニターは完全にオリンピックばっかり映り出してでノートパソコンの画面でちまちまと仕事をしているという感じですが、はいはい、まあでもね、結構手止まっちゃうんだよね。
ですよね。
なのでちょっとこれ危険だなと。
危険です。
本当に意識して変えないと、
うん、
思いっきりプツッと切っちゃわないといけないですけどね。まあでもそれぐらい今回はハマって見ております。うん、まあラーメン食べるのもオリンピック競技になったらなんかいいなと。
おお、面白いこと言いますね。よし、じゃあ頑張っちゃうぞ。何よ。
ちょっと強引に戻してみましたが。
はい。
いい加減そろそろラーメンの方行きましょう。ということで、一つ目は、まこちゃんから行こうか。
そうですね。じゃあ僕は最近、コンビニでちょっと気になってたもの。
うん。
焼きそばなんですけども、一時期から焼きそばで、なんだろう、変わった形の焼きそばが出てきたの。出てき始めたじゃないですか。なんか、
なんだっけあれ、
箱型
ね、カップ型なんだけど丸じゃなくて四角みたいな。
そうそうそうそうそう、うんうん、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、それ系で、うん、UFO、
あ UFO も出たんだ。
そう、 UFO の1ミニッツっていう1分でできる焼きそばっていうのがあって、う
ん、はいはい、
これとか思いながら、うん、まず1分でできる焼きそばっていうので気になったのでちょっと食べてみたんですけども、うん、まず麺が細い。
へ
え。うん。普通の焼きそば UFO に比べて細いで、
うん、
若干量少ないのかな。
うん。
うん、細いから1分でできるっていう。
なるほど。
うん。
うん。
感じで、まあ味は美味しいんですけども、
うん、
僕カップ焼きそばって割と太めの麺を、
うんうん。
ズゾゾゾゾー
って、はいはいはい、
吸うのが好きなんですけど、うんうんうん、これなんかそういう感じじゃなかったかな。
ラーメンっぽい感じなの？
うん、割とラーメンっぽくて、
うん、
ズゾゾってやる食感でもないし、
うん、
やっちゃったらすぐなくなっちゃうしっていう。
へ
ー。まあ味はこれはこれで、美味しかったんですよ。
へー。
で、これともう一つ、うん、同じ形で、
うん、
ワンミニッツシリーズカップヌードル焼きそば。
おお。
カップヌードルってカップヌードル
の味なの？
うん。あ、いや、これがですね、
うん、
買って作ってみたんですけども、味はオイスターソース仕立て。
うざん。
あのカップヌードル焼きそばっていうことで、あの僕もそのカップヌードルの味の焼きそばなのかなと期待したんですけども、うんうんうん、結局オイスターソースをかけちゃうので、あの味ではない。
でなんで？
なんで？
ちょっとそれおかしくない？
でも乗ってる具材は、うん、あのカップヌードルのあの卵と
エビと、
エビと不思議な肉と
不思議な肉ね、
うん、はい、入ってるんだけど、うん、オイスターソース仕立てだから、うん、あのカップヌードルの味ではない。
ああそうなん、これはちょっと看板に偽りありだな。パッケージに偽りありか、
うん、だからそれ期待して食べちゃったので、
うん
うん、あれあれあれっていうあのクエスチョンが頭についたまま、うん、あのすぐ食べ終わっちゃった
終了みたいな、
うん、
あでもこ
れ量が少ないかな、まず
あどっちも少ない感じなの？
あの見た目が少なく見えちゃうんですよね。
ああなるほど、
うん、あの普通の焼きそばみたいに でかくないので、
うん、
中身は一緒なのかもしれないけども、
少なくない。ああそのカップヌードルはちょっと許せんからあダメだけど、UFO が UFO 味だったらありかな。
うん。僕普段でも UFO ってあんま食わないから比べようがないんですけど、これは美味しかったですよ。でも麺細いけど、僕はバゴーンとか、
あ懐かしいね、今あんのとかバゴーンって、
うん、
バゴーンってなんかスープついてるじゃん。
そう、はいはい、あれがお得な感じで好きなんですよ。
あ、うん、そう、あのね、もう最近はやんないけど、
うん、
あのカップラーメン普通のスープのあるやつと、
はい、
カップ焼きそばと、
うん、
いっぺんに食べるみたいなのをたまにやってたのよ。それでこれぐらいのサイズだとちょうどいいかもなと思って。
え、カップ焼きそばとカップヌードルを一緒に、
そう、ペヤングとホームランケンとか。
見事なカロリーですね。
そんなことをやってたこともあったので。ただね、それね、お腹がいっぱいになるというより、なんかこういうインスタントものもいいやみたいな、うん、
なりますよね。
なるんだけど、
それはそうだ、
この半分ぐらいな感じだったらちょっといいかもしれない、うん、少ないのもね。
あでもこれ食べたらやっぱ普通のカップ焼きそばが食べたいなと、
あ
改めて再確認しました。
やっぱそういうパターンなんだ。
うーん、まあ、あでも UFO のやつはたまに食べるのはいいかな。
あ
ちょっと高いけど。
あそうなんだ。
200、まあこれも250円ぐらいだったと思うんですよね。あ
結構いいお値段ね。
うん、
いやだったら普通の買うかな。
ですよね。
ちょっと微妙だね。
下手したらセブンイレブンとかで100円も売ってますからね。
カップ焼きそば。
カップ焼きそば。イトーヨーカドーブランドっていうか、
はいはいはい、
セブンプレミアムブランドか。
はいはいはい。
あれ100円ぐらいですね。
へぇ、
うん、
それ、あれ見たことないな。まあ、
まあまあ。
でも1分で食べれるっていうのはちょっと、
そう。
ものは試しにっていう感じですかね。うん、ただちょっとこのカップヌードルのパッケージで味違うっていうのはちょっと許せない。
聞いてみますね。
ということで、まあ、1分焼きそば2つと、
はい、
いうことですが、じゃあ私もカップ系でまずは。
うん、
ですね、ある日、ポケットからこんなものが出てきました。
何でしょう？
レッドペッパ
ー。ほう。
レッドペッパー。マクドナルドの
はいはいはい、
シャカシャカチキン、
はいはい、
頼むと、なんかチーズとか、
うん、
前だと胡椒、
ブラックペッパー
だっけ、うん、かなんかいい小袋がついてくるんですが、
はい、
今レッドペッパーっていうのがありまして、
お
でこれ
なぜかポケットから
出てきまして、あっふと思いついてしまいましてですね、慌てて買いに行ったのがチリトマ。
おやおやおや、なんか見えてきたぞ。
これ久々にチリトマ食べたいなっていうのはあって、もう近いうち買いに行こうかなって思っていたんですが、
うん、
このパッケージを見ても慌てて、ああもうこれはチリトマしかないと思って買いに行ったわけですよ、でお湯を入れて、温める必要はないんですが、布団の上に置いて、
うん、
3分間待ちまして、
ええ、
でまあ久々のチリトマ、
うん、いいですね、
やっぱり 安心感があるよね。
うん、写真で見てるけども、ああもうお腹が鳴る、これ見てるだけで。
安定した味というか、あ、やっぱこれだよね、みたいな。
うん、
ちょっと平打ち麺っぽいね。
ですね。
麺で、もう、わあ、やっぱうまいわ、これ、と思いながら。で、半分までいかないかな、3分の1ぐらい食べて、
うん、
レッドペッパー投入してみました。
はい。
まあ、萌え麺をご紹介して、あれチリトマの味だったじゃないですか。やっぱ違うね。チリトマはチリトマで、やっぱチリトマの方が美味しい。まあ、この麺の違いもあるけど、
うんうんうん、
やっぱチリトマの方がいいなぁなんて思って。で、まあ、あの萌え麺を思い出しまして、これを投入してみました。
はい。どうでしょう。
もう入れた瞬間、うわ、失敗したっていうのが、これレッドペッパーってなってますけど、
うん、
赤唐辛子だけじゃないんですよね。結局チキンにまぶして使うもんじゃないですか。
うん、
だからね、ちょっとガーリック系な匂いとか、こう、あ、なんて言うんだろうな。美味しい匂いがするんですよ、
うんうんうん、
ちょっとからしだけじゃないなこれと、
うん、
思って投入した瞬間失敗したと思いました、うん、まあでももう入れちゃったからしょうがないやと思ってですね、ガシャガシャとかき混ぜて食べてみたんですが、
はい、
当たり、
おお、
これうまい、
いいですね、
これいいですよ、あの萌え麺ほど表現はしません、
うん、うんうん、
あのこの匂いが結構来るんで、
うん、
うわと思うんですが、あの萌え麺ってほら別人になるじゃないですか、
はい、
あんな表現の仕方はしないんで、うん、あれってちょっと思うんですけど、食べていくとね、そのガーリックが効いてる感じとかも、
うん、
程よくて、
お、
美味しいです、これあり。で、最初はそんなに来ないんだけど、食べ進めていくうちに、うん、結構ピリ辛になってます。
おお、
これだから最初熱々の時に、まあ、3分の1食べちゃってるから温度も落ちてるのもあるんだと思うんだけど、
うん、
最初のうちに入れてこうじわっとくるのかなと思って、最初のうちから入れてたらもうちょっと辛さを楽しめるかもしれないなと思いましたけど、
うん、
最後の方は結構あ辛いわと思って、で、萌え麺ほど来ないので、
うん、
あの食べてる時だけお辛って言いながら食べて、あと引きずらない感じ。だから萌え麺よりもバランスがいいかったかな。
お、いいですね。
これは一回ちょっと試してみてくださいっていう感じ。うん、あのいいですよ。
これと一緒にチキンを食べなきゃいけない感じになりますね。
あ、そうだね。
うん。あ、でもそれもいいな。それはそれでいいな。
これはちょっと意外にやばかったなと思って、変なことしちゃったなと思って。
うん、変なこと、ま。変なこと気づいちゃったな。
またマック行かなくちゃいけなくなっちゃうなと思って。
マックはマックでもそう、僕今写真を見ながら思ったんですけど、
はい、
あの、ノートパソコンの上にカップラーメンを置くのは、いかがなものかとっていう、
しかもこれ新しいレティナです。
レティナの上に乗ってるんだな、チリトマが。これはいかがなものかと。
同じマックでも、ちょっと違うマックですが。
うん、
いやー、でも本当に、
ね。これいいですね。
いいですよ。
あ、ちょっとやってみよう。
やばいことしちゃったなと思ってね。
これでもあれの、チーズのやつも合うかもしれないですね。
ああ。
うん。
いいかも。
いろんなのが合いそう。チリトマやっぱ、強いですね。
うん、強い。
万能選手というか。
これは美味しかったですね。
うん。
あの、ちょっと、普通のチリトマじゃ物足りなくなりそうで、余計なことしなきゃよかったってちょっと後悔もありますが、ちょっと、チャレンジしてもいいやと思う方は、
うん、
騙されたと思って試してみてください。
はい。
騙されたって怒られそうだけど、まあでも美味しかったと思います、僕は。
うん。
ぜひ。
美味しいと思います。
ちょっと実験系もいろいろとやってみようかなということで、
うん、
まあ、第1弾、うん、マクドナルドのシャカシャカチキンについてくるレッドパウダーをチリトマに入れたらどうなるかをやってみました。
ぜひ
チャレンジャー求むっていう感じでございます。
僕やります
やるね、
はい、
はい、で、
まあ、次はじゃあ普通のお店の、
はい、
僕は、最近吉祥寺にハマってまして、
お
話すと長いんですけども、うん、あの Facebook で、お、あの吉祥寺のあるお店が、
うん、
あの1時間せ、あ違う、3時間1000円でビール飲み放題っていう、
3時間1000円、安くない？
うん、
お
でポテト山盛りもついて飲み放題っていうクーポンも Facebook で配ってたんですよ、
はいはい、
それを見てからその店に何回も通うようになっちゃってなんか
断るごとに
吉祥寺吉祥寺っていう、
お
う、うん、生活をしてたんですけども、この間も行ってきました。
お
で吉祥寺といえば、そういえば野方ホープが美味しかったなと、
うんうんうん、
いうことで飲んだ後に行ったんですけども、うんうん、でまあその日は結構飲んでて、
うん、
あちょっと濃いめの食べちゃうぞっていうのでこってりを頼んだんですけども、うん、しょっぱかった。
あ、そうな、
うん、前食べた時よりも格段にしょっぱかったんですよね。
へ、
飲んだ後だからしょっぱいのもありだったんですけども、うん、それにしてもしょっぱい。一応全部食べたけどもしょっぱいっていう。
ほ
う、うん、最近ね、そういう前好きだったんだけど、
うん、
もう一度行ったらあれっていうことが最近なんか続くんですよね。
あらららら、
うん、
そうなんだ。
良い思い出のまま閉じ込めておいた方がいいのかなと思うこともあるんですけどでも野方ホープは何回も行って何回も結構好きだったので、
うんうん、
今回だけなんじゃないかなとは思うんですけどね。ちょっと残念でしたね。
体調とかもあるのかね。
あるかもしれないですね、うん、飲みすぎてたっていうのもあるかもしれないですね
酔っぱすぎたな、
うん、
飲んだ後締めのラーメンってね、うん、美味しかったりしますが、
締めはでもあれなんだかな、醤油のあのシンプルなやつが合うのかもしれないですね。
ああ、そうね、
結局、
うん、イメージとしてはそんな感じもあるよね、
うん、
締めの醤油みたいなね、
うん
うん、はい、
いやいや、
野方ホープ裁縫、
うん、
でございましたか。私はですね、たまたまなんでございますが、私も裁縫のお店がありまして、
おい、
スミレ行ってまいりました。
おお、
この収録してるのがまあもう木曜日になってますが、
金
曜日から札幌行きます。
おお、おやおや、
お仕事で金土と行ってくるので、向こうでもラーメン食ってるぞと思いながらも、はい、なぜかこっちに
い
る、
ね、
こっちにいるうちに、北海道
そうだよ、
有名な住みで、ちょっと川崎に行く用事がありまして、
あ、なるほど、
川崎のフードコートに入ってるんですよね、住みで、
うんうんうん、
で一回そこで食べたことがあるんですが、
はい、
ああってだいぶ週末には行くし、いや他のにしようかなって、他のラーメン屋さんも入ってるには入ってたんですよ、
うん、
でもやっぱりスミレが食べたいなっていうことで、うん、スミレ行きまして、
はい、
で醤油やっぱり黒かったです。
おお、
でも悩んで、でもやっぱ久々だから味噌が食いたいなと思って味噌にしちゃったんですけど、うん、今回は、が、まこちゃんじゃないですけど、閉じ込めておけばよかったからあのね、しょっぱいってことはないんだけど、すごいこってりだった。
おー。
こんなにコテコテだったかなっていう。
お
ー。まあ、あの、濃い。
まあ、スミレったら比較的こってりではありますけどね。でもそれにしても。
あ、わかんない。自分のイメージとして勝手にあれしちゃったのかもしれないけど。
うん。
でもこんなにギトギトだったかなっていうぐらい。あ、でも
ギトギトではないか。
うん、なんか、まあ、濃いめの味噌に、うん、卵麺系でちょっと縮れた感じなんだけど、うん、ちょっと麺の色が濃い感じかな。
おお、
あの黄色っぽさがもっと濃いくて、ちょっと茶色に近いぐらいな、うん、まあ、味噌に浮かんでるからそう余計見えるのかもしれないですけど、
うん、
普通のよりもちょっと色が濃い感じの卵系、卵麺系のちょっと縮れがあり、
うん、
で、食べたわけですが、まあ美味しいっちゃ美味しいんだけど、
うん、
少しね、その油がこう表面覆い尽くしてる感じ、
お
で、もう チャーシューっていうよりもボロボロになったお肉の崩れたような感じのがゴシャッと乗ってて、
うん、
それも結構コテッとした感じの味付け、
うん、
でまあ、うん、やっぱスミレの味はこんなだったっていうのはあるんだけど、
う
んうん、10% ぐらい脂が多いイメージ、
あ
ーこんなに脂だったかなっていう感じでちょっと、
うん
うん、まあでももう一回行ったらもう一回食べるかなとは思うぐらい美味しかったんですが、
うん、
ちょっと思い出の味とちょっと違うぞっていうちょっと私も残念な思いをして帰ってきました、うん、まあ美味しかったですけどね
あそこスミレといえば、
うん、
ラーハク、新横浜のラーハクに入ってるスミレ系列のお店が、ラーハクから撤退するだったかな、
やめ
る、
そうなん
っていうのを噂で聞きましたけども、
いい、そうなんだ、
ちょっと今ソースを見てないので本当かどうかあれですけど、
うん
うん、
ちょっとこれでダメだったからラーハクの方行ったらラーハクでも食べようかなと思った
ね、うん、ひょっとしたら近いうちになくなっちゃうかもしれないです。
あ、そうなのね。
嘘情報だったらごめんなさい。
へぇ、うん、そっかそっか。あ、それはちょっとでも残念ね。
うん。まあでも、ちょっと味噌もたまにはいいな。
ラーハク、あれだね。ちょっと、一回行って、なんだっけ。ミニかなんかで食べ歩きができるやつがあるじゃない。
ああ、はいはい。
あれで端からちょっと食いっていくみたいな。
いいですよね。
やってもいいかもね。
うん、あれもうちょっと安かったらな。
あ、そうそうそう、
ミニ微妙に高いんですよね。
なんかちょっとあれなんだよね。まあ当然そのミニでそのサイズ分だけ値段もっていう風にやってもできないんだ
ろうな。うん、わかるんですけどね。
でもあの値段で3店舗も4店舗もってちょっと考えちゃう値段
だね。そうそうそう、
確かね。
うん、
うん、
あでも全部巡ってみたいな
一回ね、
うん、
ちょっとやってみたい感じがします。
はい、
で、今週のお店でございます。
はい、
新宿
お、
塩一品五代目圭介。
ああ圭介、
ついに念願の
圭
介行ってまいりました。
五代目ですね。
五代目、俺なんて言った、
うん、五代目です。
五代目って言った、
うん、
これよく分かんなくてね、圭介って。
うん、
ケースケケースケっていろんな人からいろんな写真を見せてもらったりするんですが、見るたびになんか全然違うラーメンで、こんないろんなラーメンあるのかと思ったら店舗によって特徴がいろいろあるみたいですね。
そう、その何代目によって違うんですよね。
ね、うん、なんか単純にのれん分けで何代目ってなってるのかと思ったら、何代目でこう売りのあれが違うと、
うん、
5代目は塩、うん、ラーメン。
東京駅に入ってるのが何代目じゃないんですけども、
うん、
あれは面白いんですけどね。
あ、そうなの？
器が北海道の形した。
あー、見たことあるな、
それ。あれ味噌ラーメンだったかな。
へー。
うん。
で、
結構面白いんですよね。
ね、2代目がエビそば。
そうそうそう。
だった6代目が肉そばだっけ？
うん。
なんかいろいろあるんですよね。うん、まあそのうちの新宿の駅前。やります。なんたらビルの中、これちょっとご紹介しましょう。
はい、
お店の情報いきますと、塩一品五代目圭介ということで、東京都新宿区新宿 3-38-1 ルミネエスト7階。
うん、
これ全然俺、地下通って連れて行かれたので、新宿ってもう、アリの巣みたいじゃないですか。わけわかんなくてどこだかよくわかってなかったんですが、さっき地図見たらもう本当に駅のそばだったのっていうね、いうことがわかったんですが、営業時間が朝11時から23時、
うん、
ラストオーダーが22時半、
うん、
で定休日なし、
お、
ルミネエストの休館日に準ずるということのようです。席数が21席、カウンターが6席の、うん、テーブルが15、ちょっと小ぶりの2人で頼んでラーメン1杯ずつだともういっぱいいっぱいぐらいな、3杯ぐらいは起きるのかなぐらいのちっちゃめのテーブル、
ちっちゃいですね、
がボンボンボンと並んでる感じでした、
うん、
で、出参りましたが、まずメニューですが、
はい、
大きく3つ、琥珀、
うん、
これは透き通った質の塩ラメ、
ああいいですね、
すごいなんかね綺麗なんですよ、
うん、
すごいこれ気になってたんですが、
はい、
一緒に行ったモーモーさんのおすすめが、うん、パイタン、
お
これはもう白濁した感じの、
うんうん、
塩つけ麺、
うん、
の大きく分かれているメニューでございました。
いやどれも美味しそうだな、
うん、どれも美味しそうです、
うん
うん、琥珀がライトテイスト、パイタンがストロングテイスト、
ストロングテイスト、
まあ、それぞれに、なんだっけな、大人の燻製味玉、
大人の、うん、
と全部のせとそれぞれある感じです。
お
で、ここの特徴として、まあ、まず注文して出てくるのがこのなんかタジン鍋みたいな、
うん、
蓋が乗っかった丼で出てきます、
はい、
でこの蓋の中に、燻製の煙が入ってるんです、
はあ、
だからこれ蓋をパカッて開けるとワワワワワって煙が出てくる、
うん、面白い。
でその燻製用の煙のその香りを閉じ込めてますっていうことで出てくるんですが、うん、まあ、パカッと開けるとね、あのハクション大魔王が出てくるのかなっていうぐらいな、
うん、
まあ、それか浦島太郎みたいになっちゃうのかなみたいな感じで出てくるんですが、香りはやっぱりねその燻製用のだから、うん、スモークチップのあの煙なので、
はいはいはい、
すんごいなんか香りが、あ、だから好き嫌いあるかもしれないですけどね、僕は燻製系は好きなので、
うん、
うわーと思ってですね、なんか思考を凝らした感じで、
ねえ、面白いですね。
でね、このスモークが日替わりなんです。月曜日が桜、火曜日がブナ、水曜日がクルミ、木曜日がナラ、金曜日がヒッコリ、土曜日がなんだ、なんか、まあ、毎日なんかこう変わるらしいです、
うん、それぞれやっぱ違うんでしょうね、香り
違うのかなっていうのをちょっと確かめたいんですけどね、うん、で、出てきたのがバーン、僕が頼んだのがパイタンで、
うん、
くん玉入り、
うん、
大盛り、
美味しそう
にしました。
はい、
くん玉後に食べたから後に置いとこうか、うん、まあ、チャーシューがボーンとね丸い、あの巻いた感じの結構大判、
うん、
ちょっと厚めな感じできます。
はい。
あ、で、麺は、
うん、
ツヤツヤ。
おぉ。
卵麺系の、
うん、
透き通った感じの、綺麗な感じで、
おぉ。
シコシコな、
うん。
美味しい感じです。
これ、写真見るだけで、この麺の、なんだろう、歯応えっていうか、
うんうんうん、
プリプリした感じが。
そうそう、プリプリな感じですね。うん、で比較的ストレートに近い感じなので、
うん、
つるっといける感じですね。
おー、いいですね。
乗ってるのがまずチャーシューで、うん、白髪ネギ、
うん、
ちょいなんかあの三つ葉っぽいのが乗っかり、
うん、
メンマが入り、で味玉入りなので味玉が乗っかってます、うん、これでもね、もうチャーシュー、ネギすらももういいっていうぐらい、
うん、
スープがうまい。
おお、
琥珀じゃなくてこっちで正解だったかなと。
おお、
あのかなりこってりです。
へえ、
あの鶏あのガチのつけ麺のスープ、
うん、はいはい、
あれに近い。
ああなるほど。
なんかつけ麺じゃないのであんなにドロッとでもないんだけど、うん、でも結構ドロッとしてるかな、うん、かなり濃厚。
濃厚な鶏の味が強い。
鶏の味がしっかりします。
いいですね。
なので、あの、ガチ食べた時にすごい美味しかったんで、これのラーメン食べたいなと思ってたんですよ。
あ、う、あ、ん。そんな。あるじゃないですか。
ぴったりな感じ。
うん。
ガチよりもちょっと上品な感じかな。
うんうんうんうん。
うん、 ただもうしっかりこう取り食ってますっていう感じの塩でした。
うん、
で、まあ、チャーシューも美味しかったんだけどね、もうそのスープのインパクトがすごい強かったので、もう何もいらんや、これだけあれば、みたいな感じがしたんですが、味玉、くん玉というか味玉というか、
うん、
これが、まあ、大人のくん玉ですよ。
はい、はい。
これは、かなり燻製の香りが、強烈。しっかり香りがついてて、
うん、
うまいです。
うわ、
すごい、あの程よい半熟具合、
うん、
パカッとこう半分でくるんですが、少し表面にね、あのスープにちょろっと流れてくる黄身みたいな。
うわ、ちょうどいいですね。
あんま、結構ね、塩辛いっていう感じじゃないんだけど、
うん、
スープ自体が濃いじゃないですか、
ええ、
そこに、まあ、この黄身の甘さが効いてくる。
お
で、この燻製がやっぱすごく効いてるので、その日替わり具合でかなり変わってくるかも、
うん、
じゃあ他のを食べたことがないのでなんともなんですけど、これはちょっと全部制覇したいなというぐらい、
うん、
あのインパクトのある燻製具合でした。
おお、なんかそこまで言われるといいですね、興味が。
これだからね、琥珀がでもいろんな、まあ、ももさんとか、ももさんとか、
うん、
ももさん
とか、ももさんとか、あの例えばももさんとか、
琥珀の写真とか送られてきていて、すっごい綺麗で美味しそうだったのよね。でそれを見て、
これ、
うん、うん、ケースキー来たかったんだけど、
はいはいはい、
いや次行ったらもう一回パイタンかな、
うん、でもパイタンでそんだけ美味しいんであれば、
うん、
琥珀も間違いないですよね。
美味しいらしいけど、もーもーさん曰く、ま、琥珀はなんか人の食べてるのスープ一口もらったらもういいかもって感じらしい。
ああでもこれはどれも食べてみたいな、
うん、ま、ちょっとつけ麺もね気になるしね、
うん、
うん、いやでもやっぱ琥珀は一回言っといた方がいいような気もするし、
うん、つけ麺はそれこそガチに近い感じ、
ね、近い感じかもしれないですね、
うん、
うん、本当になんか口の中に鳥が広がる感じ、
うん、最近鳥なんちゃらってのよく見かける気がするな。
鳥来てんのかね。
来てんのまた来てんのか、来てんのかな
来てるかもよ、うん、はい、ということで、今週のご紹介は新宿の塩一品五代目ケスケでございました。
はい、
でね、最後おまけですが、
はい、
ケスケにすごいメニューがありました。
はい、何でしょう。
塩一品五代目ケスケ、シトラスライムの煙。
シトラスライムの煙、
これ普通のラーメンに煙だったらいいんですけど、うん、写真見るとね、ライムの輪切りがわしゃっとすごいですよ。
これはすごいですね。レモンとライムの薄切りが浮かぶ。おお。
冷やしラーメンらしいんですけど、他では味わえない。見て、そりゃそうだよね。こんなの見たことないわ。さっぱりして美味しいのかな。
どうですかね。まあ面白いは面白いんでしょうけど、うん、これはいいや。
そうだよね。俺もちょっと。でもこのこってりなやつ食べたのにこのメニューを発見して、
うん、
その差のギャップに想像がつかんなと、
うん、あでもそんなにこってりなんですね、パイタンの。
あ結構こってりだね。
なんかこれは行かなきゃな。
これはいいですよ。鳥が好きな人で、あのこってり行ける人はパイタンをおすすめします、う
ん、だからケイスケやっぱどこも行きたいな。
うん、ちょっとね、お店にこうなんて言うんでしょう、各何代目のあれの紹介の写真と、
うん、
なんか一枚の紙をこう、
うん、
リングで束ねたようなやつがあったんですが、
はいはい、
見ててどれもわここも行ってみたいな、ここも行ってみたいなになる感じでしたね、うん、でもやっぱり行きたいのがこの後で入りますシャープラジオのコーナーで、
うん、
ご紹介いただきました肉そばのケースケ。
肉そば行きたいですね。
あれはやっぱり美味しそうだった、
うん、
やっぱ次行くなら 違うお店行くんだったら肉そばからかなみたいな感じでしたけどね。ということで今週はケスケでございました。
はい、
近くの方は試してみてください、うん、はい、ということで、今週もやってまいりました、
はい、
シャープラジオのコーナーです。
はい、全部紹介できるかな。結構今週も多いんですよね。
あ、本当ですか。
案がなくなっちゃうぞ。
いきましょう、最初にいらん話いっぱいしたからね、まずはどこからだ。
バンクさんから。
本当だ、結構あるね、
うん、
登りきった、やっと登りきった、言います、はい、バンカさんです、
はい、
高麺上野店、
うん、
冷やし中華大盛り、冷やし中華なんこれ、
うん、多分麺に緑、麺が緑色なんじゃないかなと。最近多分これスピルリナとかっていうあの色素、
おう、ああ前なんかちょっと言ってた、
そうそうそう、
はいはいはい、色素と、
うん、の麺だと思うんですけど、
へえ、
どうなんだろうこれ。
で青いのかこれ、緑じゃなくて。
緑だと思います。
あ、緑なんで、
うん、暑くても元気なのはセミと子供だなとまあ確かに
そんな感じだね、確かにね、
うん、
これでもちょっと変わった冷やし中華だ ね、
うん、
ちょっとこれ頼むの勇気いるかもみたいな感じですが
確かに、
はい、続きまして、はい、
これもバンカさん、
はい、東京ラーメン清流、
うん、
冷やし塩ラーメン大盛り、
あ、これ冷やしだったんだ。
サービスタイム14時から18時まで、麺類100円引き、
お
う、へえ、おいっすね。
いや、この塩が美味しそうだなと思って見てたんですけど、
ね、
冷やしだったんだ。
冷やしか。こういうなんかさ、写真だとあったかいのか冷たいのか分かんない冷やしってちょっと気になるんだよね。
うん、
この間の冷やしラーメンもね、うんうん、写真だけ見たらあったかいラーメンかと思ったみたいな。
うん。
これもそんな感じだよね。
うん、ですね。
いやー、これでもごま乗ってるのはポイント高いな。
美味しそう。
塩ラーメンにごまはありだと思います。
うん、
そうですね、
確かに貝割れ大根が乗ってるのが冷やしっぽいっちゃ冷やしっぽいかな。
ああ、なるほどね、
うん、
貝割れはそうですね。あと見ましょう、
いい
です
ね、
美味しそうですね。続きましても、うん、あ、これは違うか、ラーメン龍門、
龍門、
龍門って友達いたの、そういえば、
お、
安いラーメン480円、うん、餃子300円、
うん、これ結構美味しそう
ね。
シンプルだけど、
シンプルなラーメン、濁ってる系の醤油。
そう
そうそう、うん、で、これ480円のラーメン、これならあり。
ですよね。
うん、シンプルで美味しそうです。続きまして、リーさん。
はい。
博多維新、
うん、
これ。お店の名前が博多維新ってことですね。
うん、そうですね。武
蔵中原店、
うん。
チャーシュー麺、黒。黒。うん、黒は魚介スープ、カツオが効いている、
うん。
麺は博多の麺。
え
ー、博多のあの細い麺、
細麺でカツオが効いた魚介スープ、
魚介スープ、うわ、これまたなんか
チャーシュー
が豪快、でも醤油だね、
うん、
え、こういう醤油であの博多の細い麺ってどうなんだろう、美味しい
かね、どうなんですかね。いや、でも食べてみたい、美味しそう、
気になるね、
うん、
ありがとうございます。で、カワセブンさん、
はい、
埼玉県人のホームグラウンド池袋ですが、先月には埼玉りそな銀行池袋東口支店が閉店してしまい、埼玉らしさがまた一つ失われました、
うん、最近ちょっと池袋が埼玉臭くなくなってきちゃったっていう。
ああ、そうなんだ、
うん、
埼玉人締め出されてんじゃないの、
なんかね、埼玉県に対してちょっと冷たくなってきたんじゃないか
池袋は東京だぞって言ってる
ん
じゃないの、
う
ん情報ありがとうございます、
はい、
続きまして、リーさんですね、
はい、
蔵出し味噌麺、味噌、蔵出し味噌麺場田所商店、
田所商店、
北海道辛味噌ラーメンうまそうこれ、まあ、味噌にもやしが真ん中ボンドのって、この上なんだろうね、
なんですかね、
味噌、 味噌、味噌じゃない、味噌なの、肉味噌みたいなやつ、
肉味噌なのかな、
細くしたあの、なんて言った、糸みたいな唐辛子、スープには普通の一味っぽいのがパラパラっと散りばむっていうような、
まあ、ひょっとしたらフライドしたオーニオンかガーリックかかもしれないですね、
かもしれないか、
次出てくるやつがフライドポテト、フライドポテトが乗ってます、
じゃあ北海道、これは辛味噌じゃなくて北海味噌チャーシュー、フライドポテトが乗ってます、
ああ、でもフライド、本当だ、フライドポテトは乗ってる、
本当だ、
え、
あ、これ、あこのチャーシューもなんかちょい炙ってる感じなのかな、
炙ってますね、
じゃポテトがどうなんていう感じがするけど、
うん、
トドロキ競技場のすぐそばですね、フロンターレ戦のりはぜひということでご紹介いただいてます、あでもこ、うん、同じところよね、これだと 辛味噌が美味しそうだな、
辛味噌美味しそうですね、
こっちのベーシックな味噌もこの色的にはこれぐらいの味噌好きなんですが、フライドポテトが微妙だと思って、うん、でもチャーシューこれ気になるかな、いやど、まあどっちも美味しそうかな、うん、辛味噌かな、はい、続きまして明石さん、鉄はうまいさん、
はい、
担々麺 with 麺や桃、
うん、
少し辛めでオーダー、
うん、
これ少し辛めなの、
結構赤いですよ、
強烈な感じだね、
うん、
これラー油なのかね、
ラー油ですかね、
これラー油だとしたらすげえ量じゃないこれ、
うん、
かなりなんか太めに1周とか2周ぐらいぐるぐる
2周してます ねこれ、あでも僕はちょっと食べたいな、これ見ちゃうと、
あそっか辛いの好きだもんね、あ
いやでもこれそんなに辛く、あでもどうなんでしょう、辛いのかな、やっぱし
どうなんでしょうね、
気になりますね、担々麺食べたいな、
はい、続きましてまるこさん、
はい、
カップラーメン買いに行ったつもりがてんてんてんて、UFO やん、
お
ペヤングやんということで、
おなんだこの豚も豚盛り塩 UFO、
これ気になってたのよ、
売ってるんですか今、これ
これ見ました、
おお、
これちょっと気になったんですよね、
うん、
俺塩に続けるかどうかみたいなのを食ってやろうかなと思ったんですが、ちょっと気になってました、これ超大盛りは2つ入ってるやつでしたっけ、
そうです、
ハイカロリーですよ、
1000キロカロリー超えてますよ、
これ
UFO も
ビッグだもんねこれ
どっちも
どっちも食っていただくと1500オーバーとか、2000が見えてくる感じかな、
2000弱、うん、
すごそう、
うん、
あでもこの塩 UFO 気になりますね、ま
うん、ちょっとこの塩いいですね、
うん、続きましてまるこさん、車屋ラーメン、
うん、
豚骨ラーメン大盛りプラスチャーハンプラスハンライスプラス餃子、いいですね、豪快なこの頼み方、
いや車屋ラーメンはいいですね、たまに食べたくなりますよ、
あそうな、俺入ったことあるかな、うん、車屋ラーメン見たことはあるけど入ったことあるかどうかわかんない、美味しいの、
そんな特別うまいぞっていうのじゃないんですけどあの懐かしい味というか、
ああ
うん、
あのスガキ屋みたいな感じな
のかね、そうそうそうそう、うん、
なるほど、いやでもこのチャーハン美味しそう、俺こういうの好き、
チャーハンも美味しそうですね、
うん、てか多くね、
そう半あチャーこれノーマルチャーハンか、半じゃなくて、
うん、普通のチャーハンにしても多そうな感じだね、
うん、
でこれに半ライスするのでしょ、う
ん、本当だ、
やりますねなかなか素敵です、
お腹いっぱい食べたぞっていうことで、
はい、はい、これで足んなかったって言われたらちょっとひっくり返りそうですが、
うん、
続きまして新平さんです、
はい、
ラーメン太麺、あと梅っていうお店なんでしょう、うわこれ豪快ですね、これはいわゆる
二郎インスパイア、
インスパイア、うん、その二郎系っていうのと二郎インスパイア系って何が違うの、
ああ、ジロー、うん、インスパイアっていうのは、ジローを単純に真似しただけっていう。うんうんうん、まあ、ジロー系がつくと、まあ、そっちもインスパイアですかね。うん、ジローはジロー。
うんうんうん、
まあ、これはジローインスパイア系。
ですね。
うん、まあ、肉は分厚いわ、油がすごいわ。
もやし山
積み。もやしがすごいわ。
山積みだわ。
このお
湯はニンニク？生姜？
ニンニクかな？
ニンニクか。
うん。
ニンニクもすごいね、これ。
すごいっすね。
いやでもちょっとこれ、食べたことないから想像がつかないのよね。一回やっぱ食べないとねってずっと言ってますが。気になります。
はい。
続きましても、新平さん。
はい。
太陽のトマト麺。
うん。
来ましたね。
ええ、
西浦井。
出ましたね。太陽、トマト麺。
もう、
おぉ。
パッと見、トマトスープとか。
そう、なんかラーメンって感じしないですね、あんまり。
完全にトマトソースで、
うん、
これお肉なんかね。葉っぱ、青い葉っぱ系、ほうれん草か小松菜かと。
小松菜かな。と肉っぽいのと、
もう完全に、チキントマト、トマトチキンというか、
うん、
チキンカチャトーレとか、そんな感じのイタリアンな見た目ですが、この中に中華麺が沈んでいるんでしょうか。
うん、どういう感じの麺なんですかね。
うん、ちょっと気になりますね。はい、ありがとうございます。これ、西新井に行けば食べられるってことか、
うん、
ちょっと気になるな。
西新井に行って、ここだけで満足できるかな？
あ、そんなにいろいろあんの？西原。
いやいやいや、足立区ですから。
西原って足立区なの？
足立区です
か。足立区か。危険。
危険ですから。
はぁ。足立区すごいな、怖いな。
うん、
はい、ということで、ありがとうございました。続きましては、クシさん、こんな暑い日は担々麺だ、と、横浜に来たついでに、高野スタイルさん。
高野ですかね。
香りに家。で、スタイルは英語ですね。さんで、鬼担々麺いただきました。
鬼。
一番辛い2辛。で、注文。山椒やら唐辛子が効いてて、めっさ辛かったですが、美味しかったですと。多分自分の許容できる辛さの限界かな。汗だーと。いうことで、
わ
ぁ。あ、これは辛そう。
辛い。
赤いね。
で、この黒いのも山椒。
わしゃってかかってるね。
これは痺れますね。
で、これ、鷹の爪立ってないこれ。
立ってます。
真ん中に。
うん。これ、ほんと上にある生ビールを飲みながらじゃないと食べられないな。
で、なんか、さっきのトマトラーメンに匹敵するぐらいな赤い
スープ。本当ですね。
ちょっと濃厚そうな。
うん。
感じですね。
いやー、これは辛そうだけども、ちょっと食べてみたい。
出た。辛いものマジ。
痺れそうだけども。
懲りないね。
うん。
これ絶対痺れるよ。
絶対ですね。
その山椒の量からいって。
いやいや、僕負けたくないんですよ。なんか山椒で、あれで負けちゃったっていう気がしてて。
山椒に負けた俺みたいな。
うん、あれは店が悪かったんだって思うようにしてるんですよ。
なるほどね。うん、じゃあ、ここ一回チャレンジして。
そう。これでダメだったら僕は山椒にあんまり耐性がないっていう。
っていうことが判明すると。
うん。
なるほどね。じゃあ、これ一回チャレンジしてもらいたい。
ですね。
はい、ありがとうございます。
はい。
で、アンケンさん。
はい。
辛味味噌ネギラーメン、in 一国堂。
おう。
一国堂は、刻むの方、時を刻むの。一国堂、うん、僕が言ってたのは鳥の難しい
一国堂ですね、
チェーン店のラーメン屋さんだけどこの味噌味が自分的には結構フェイバリットですと、いうことで、お、これ結構太麺ですね。
太麺ですね。
家系に近いぐらいな感じのまっすぐな麺、うん、でもこもやしがちょっと生っぽくない？
もやしというかネギかな。
あ、ネギか。
もやしも乗ってるか。
ネギが混ざってるから生っぽく見えるのか。
うん。
あ、でもこれに、肉も乗っかってるよ。
ね。
あ、これは。
ちょっと。
これは、うまいな。
うん。いいっすね。
はい、ありがとうございます。
はい。で、じゃあ次です。その次、気になるのは。
もう一回、リーさん。
はい。
これなんていうの、
末広亭
前の希望券、豚骨チャーシュー麺、最近ラージオ率が高いな。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ラーメンいっぱい食べてます。うわ、何これ。
丼の周りにチャーシューが取り囲んでますよ、ラーメン。
なんか、整列っていうか、こう、丼のヘリに集合みたいな、
うん。
チャーシューがラーメンをこう取り囲んで、今にも襲いかからんばかりな。
本当ですよね。
すごいね。
いやいやいや、気になるぞ、これは。
いや、これ豚骨なんだ。え、でも、
ああ。ちょっと薄めですよね。
ね、塩ラーメンっぽくも見えるぐらいな。うん、ああ、すごいですね。これ、ペリって剥がしながら、スープにつけて食べたりするのかな。
ああ、いいですね。
それというか、この丼をかじるかのように、端からバクバク食べる。なんかいろんな食べ方ができそうで、楽しそうでございます。
ええ
ー。ああ、なんか面白いの、ありがとうございます。
はい。
希望券だそうです。
はい。
これは、そのまま読
んだ、岡田京子さんですね。
ですかね。
はい。
生粋、朝霧麺。
うん。
送信麺案、
うん。
創作の層に新しいに、ラーメンの麺に、
うん、
なんとか案。
僕が好きな池袋のお店です、喫水。
あ、そうなの、
うん、
知ってるお店なんだ。
知って、あの本当にこの方に教えてもらって、
あ、そうなの、
連れてってもらって、
池袋本店、
うん、
あ、なんかお知り合いなのね、この
知り合いです、
岡野さん、
うん、
これ何、
つけ麺これ何ですかね、野菜多分これ、漬け汁の方は、サンマだしが効いた、アゴだしが効いた系だと思うんですよ、ね。
アゴだし、
うん。キスイは確かそっち系なんですよ。
へぇ、
この麺の上に乗ってる野菜とかは気になるけど。
葉っぱ系、なんか白菜の青い部分のようにも見えるし、うん、なんだこれ。
創作って感じですね。
で、麺は細いんだね。
うん。
で、これ漬け汁は透き通ってるの？
うん、透き通ってますね。
さっぱり系？
そう。
おぉ、これ気になるな。
結構味はしっかりしてると思うんですよね。
へ
ぇ。で、このツイート見た後どうだったって聞いてみたんですけど、
うんうんうん、
やっぱ生粋はブレなくていいわ。
へぇ。
やっぱいつ行っても安定感がある美味しさだわ。
ああ、チリトマに通ずるものがあるのね。
うん、池袋で喫水は結構外さない。
外さないんだ。
うん。
ああ、
もう、まあ、でもあの、やっぱ魚だしっていうのが好き嫌いはある人あるかもしれないですけど、ね。
まあでも、あご、てか、サンマだしってすごいな。
うん。
あごだしってね、聞くけど。
うん。
もう和風な感じ？
和風とも違うのか。
ちょっと違うのか。へえ。
うん。
いや、想像がつかん、これ。
うん。僕もこの、これは想像つかないですね。
え、行ったことあるんでしょ？で
もこれ。このつけ麺は。
食べたことないんだ。
うん。美味しそう、でも。涼しげでいいですね。
なんだね。
うん。
うん。さっぱりなのかな、ちょっと気になりますね、これもね。まあでも、魚粉じゃなかったら食べられるかも。
うん、うん。そうそう。ああいう、わざとらしい魚粉、魚介系じゃないので。
うんうんうん。
うん、
なんか出汁として効いてるっていうんだったらね、美味しくいただけるんじゃないかなと。
うん、
そうなんだ。ハズレなし喫水。
ああ、ダメだ。食べたくなってきた。
そうか、喫水覚えとこう。池袋で悩んだら喫水に行ってみよう、みたいな。この間の鳥のとこも美味しそうだったけどね。紹介してもらったね。はい。ということで、今週もいろいろありますが、辛い率が上がってきたかな。
上がってきましたね。
辛い系。
夏だからかな。
そっか。
いやー、こんだけね、じっとりと暑い日が続くと、
うん、
もう、かえって汗をかいてしまえっていう、気になっちゃいますね。
うん、ああ、確かにね。うん、
それでシャワーでも浴びてさっぱりしたい感じが。
ああ。
うん。
なんかちょっと違う気がしたけど。まあいいや。はい、ということで。
僕はビールが飲めれば何でもいいです。
そうなのね。
はい。
はい。ということで、また、この暑い夏、まだ続くでしょうから、 推しラーメンで乗り切っていきましょう、
はい、
ということでお届けしました週刊ラジオ、お相手は半助と
幕尾でした。
ではまた来週。
また来週。